ちゃ
おはこんばんにちは。
火曜日始まりました。ノブレキのアイムと
ブーブと
よろしく
お願いします。
お願いします。今日ですね、那覇にありますスタジオを飛び出しまして、
はい、
こちら
まんまんまん、
レキオさんの方にFM レキオさんの方に来ております。
イエーイ、ドッピュードッピュードッピュー。
なんでドッピュしたんですか。
背中痛くてね、ずっと。
ああそう、背中なんかありましたよ確か。
お酒飲んだとかご飯食べたら背中痛くなるんですよ。
なんでか、ご飯とお酒の共通点は何か、
なんか、なんかなー思ってね。
何か、ご飯と
怖いよな、
背中危ないっすよ
なあ。背中
あの一本通ってますから、大きい骨が
通ってますよね。だからさっきその話をね、大城さんと喋ってたのよ。背中痛いんすよ。
おおお。
で、大城さんディレクターがね、
うん、
死んだらどうしようって言うから。
ああ、イムが死んだらどうしようと、うん、そうですよ、
僕は必ず蘇りますって言いました。
死にませんだろ。死ぬ前提やし、一回
武田鉄矢さんがね、
うん、
有名なシーンですよね、あれ、トラック、
ああ101、
うん、こう飛び出して、
うん、
好きな女性の前で、
うん、言うわけですよ。
僕は蘇ります。
知りません、知りません。
あなたが好きだから。
一回死ぬの、
僕は蘇りますって言うわけですよ。
惹かれるの見てしまうやし、お前。目の前で
見たくないな。あの、映ってしまった大将みたいなテレビ見た、この前やってたの。
見てないですね。
もうね、なんか心霊のね、うん、まあ、テレビで見た話をラジオで言うのはどうかなって思うんだけど、
いやいや、いいことですよ。
心霊のねシーンでね、ナレーションがもうなんか、うん、なんかね、可愛いナレーションなのよ。
お、可愛いナレーション、女の子ってこと。
例えば顔がちょっと何、パーティー風景とかで顔が見切れる心霊動画とかに対してのナレーションって、うん、普通もう一度とかさ、
うん、楽しく、
ここにはいなかったメンバーがとかさ、
うんうんうんうん、
その番組の場合のナレーションがでしょ、明るい場合よマジで、
うん、
あれ、こんなところにいたら狭くないかみたいな。
チンプレー、コープレーの感じだ。
そうそうそうそう。
なん
かもうどういう感情になっていいのかわからんわけよ。
お、まあ、クレーム対策とかでもあるんじゃない。
まあ、だから子供向けに、ね、怖くさせないようにだ、ね、しかも最近 の, その心霊特集とかってさ、うん、特番でたまにやったりするけど、もうなんかもう笑ってしまわん。
は
いやいやいやいや、っていう感じな。
ちょっとネットとかで見たことあるようなのが、ね、うん、多い気がしますね。
奇術というか、もうすでに見たことある、
うん、そうそうそう、あの番組で見たばっかりだしとかもあるからね。
あ、それもあるわよ、うん、
アンビリーバボーでこれ見たことあるけどとか、
エミリーとかな、あれ有名なやつね、エミリー。
エミリーってなんですか。
なんかアメリカのそのホームビデオのシーンで誕生日パーティーするんだけど、うん、あの来る予定だった女の子が来れなくなって事故にあったっつって、
うん、
でまあいいか、もう始めるかっつったら2階からエミリーって聞こえてきて、うん、で、あ、何々ちゃんの声だって言ってバーって行くわけよ、主人公が誕生日で。お母さんがどうしたのっつって布団がこんもりしてからめくったら、来るはずだったエミリーがもうボロボロなって、
お
い、いやいや、そりゃそうだろ、
まあまあまあ、
心霊動画の恐怖はお前
いやいや、
しゃべりでは伝わらんだろ。
わかるわかる
とかね、あんな見たことあるのとかばっかりだし、だ昔は怖かったさ。でも
怖かった。今僕の長男がなんかハマってるみたいで、うん、
心霊動画に、
あ、いや怖い話に、
あ、通るよ な, な
何歳、
今5歳なんすよ、やがて6歳かな、12月で。
どういうことに、どういうこと。
いや、怖い話して、怖い話してって言うんですよ。
あ、
でも夜一人でトイレ行かないんですよこいつ。
怖くて、
怖くて電気つけないと。
おうおう、
で電気つけていったらいいさって言っても、うん、電気つけるまでが怖いから。
お
で俺が
でも怖い話は聞きたい。そう、
携帯のフラッシュを出して、うん、はい、探検家行ってこいみたいな感じで、
うん、
行かすんですよ。
あ、探検、
いや、それぐらい怖がりだったのが、うん、今も幽霊話、怖い話聞かしてつって。
トイレは行けるじゃん。別に。
行けます、行けます。
これやっぱ成長したんじゃないですかね。
ね。
うん。それもあるし、なんか、男の子って、まあ、女の子かな、もうかな。
かな。
怖い話、ハマるときない?俺も、昔ほら、小学館のほら、なんか、手と顔が細い、イラストが書いてる、なんか学校の階段みたいなの、
うんうんうん、
流行りませんでした。
ずっこけ3人組とかね。
ずっこけ3人組はあの
あれよく妖怪退治みたいなのしてませんでした。
嘘、
なんか幽霊、
幽霊系もあった、分からんけ
ど、うん、イメージある。
まあなんか俺も集めてたなーと思って、うん、怖いの苦手なはずなのに、
うん、そうだ、怖い話しても鬼神の場合ね、うん、おー怖い怖い怖い、
テンション上がってるんだ、
テンション上がってるわけよ。で一応つまらんわけよ、こっちとしては。
まあな、
怖がらしたいさ、
その子供、自分の子供にね、うん、言う怖い話で何を話すの。
いやネットから、もうネットで短いやつ、なんかの窓から覗いてたとか、うん、ベッドの下にいたみたいな。
それ一番怖いやつやし、子供からしたら、うん、ベッドの下とかさ、隙間とか怖いだろ
う。そうだからね、寝る前とかに、出てくるよって言っても、うん、もう一回じゃあ話して、もう一回話してっていうわけ。
テンションが違うんだ思ってたのと。
全然面白くないと思って。
まあ、話してとしてはな。うん、でまあまあその番組の話戻るけど、うん、エクソシスト特集。うん、もうこれも面白かったんですよ。
ブリッジするやつだ。
ブリッジ、まあまあそれはまああの映画のやつね。うん、ブリッジというかまあ、あ違う、あまあまあそれでその牧師がね、エクソシストが悪魔払いするっつってから、女の人がはーって言ってるわけ。
ああ、よくあるよね、その動画系でも。
うん、でなんかこう教会でいろんな人を見てる前で悪魔退治をするというイベントかな。
よく見る、よく見る。
神父が悪魔、お前の名前は何だってマイクで喋って。で、その取り憑かれてる人のマイクフォローするわけよ。で、その取り憑かれてる方も、マイクにちゃんと向かって、シリウスだと、なんていうの、悪魔の名前。イザベルだと。で、今度神父が、お前はこの場にいるわけじゃないってマイクで喋って。うん、そうだろみたいな感じでこう受けて、
おい、インタビュアーだ、インタビュア
ーで神父マイクフォローうませよやっていう、この何興ざめというかさ、見た人いるか、ツイキャスで、ああ、見た方結構いるみたいですね。うん、何、こんばんは、こんばんは、どうも、ホルモンさんも聞いてますね。
う
ん、
ありがとうございます。
どうも皆さんこんばんは。豚骨臭は二十歳過ぎてハマった、あ、怖い話ね。
俺、紫の鏡とか、3センチ幽霊、まだ信じてますからね。
3センチ幽霊って何？ちっちゃい。
なんかね、
隙間か。
そう、閉じ込められて、理科室に、うん、まあ、これで火事で、うん、で、もう燃えて、うん、このドアの3センチのところから覗いてたっていう、最後。
お
ぉ。だから、うん、要はこの放火した火をつけていじめた方々は、うん、3センチの隙間を見たら、うん、必ずこの子が見てるよっていう。
ああ、なるほどね。うん、ああ、なるほど。
だから僕はもう隙間とかピシャッと閉めますもん。僕火つけてないですけどね。
うん、そりゃそうよ、そりゃそうよ、うん。あとな、まあ、まあ理科室とかのね、硫酸かぶって、とかいう。
うんうん
う
ん、シュワーね。シュワー系でしょ。
シュワー系というか、まあ、炭酸系っていうの。
シュワシュワシュワシュワシュワ。
まあ、口裂け女もね、もちろん怖かったしね。
うん、
でも今聞いたらやっぱ怖くないな、
うん。
昔親とかそういうの見てた時は怖くなかったんかな。なんか昔の方が怖かった気がするな。今はもう慣れちゃったのかな。
まあ、地獄先生ヌーベは俺今でも多分怖いわ。
マジ？
輪っかに乗ってるやつ、わかる？
わからん。
刃物がタイヤみたいになってるわけ。タイヤみたいな刃物、大きさよ。
おお。
その中に鬼みたいなのが乗ってるわけよ。
あ、ニコラス・ケイジのゴーストライダーみたいな感じ？
わからん。わからんけど。
もう、ほ
いほい。いや、これがもう切り刻むわけよ。この輪っかで、タイヤで。これなんて言えばいいの？これ。あ、これこれこれこれこれこれ。説明して。
あー、これ怖いよな。
だからなんていうの、このリング回すやつみたいな。
いや、シャリシャリシャリって擬音わからん。これ結構俺も覚えてる。
うん、
うん、我は旗門は罪人は、
あー、そうそうそう、そんなセリフあった。
首を切る、
うん、まあまあまあ、うん、怖かったですねと。
怖かったって、
うん、
まあ、どう思われたいんだよって番組が多いね。
いや、やめとけよ、お前。
いや、怖い、怖い。
同業者が、そんな番組、ケイシー高飛車さんか、お前。
それはケイシー高飛車さんに対しても、待て待て待てだろ。違う違う、どう思われ、あ、番組じゃない。そういう人が多いねだ、人、人。
うんうん、そうね。うん。
なんかもう、怖く見せたいのかね。
うん。
どう思われたいんだっていうね。
ヌーベ、エ ロいんすね。
ヌーベエロいっすよ。あの雪女の下りとか。
あ、雪目ね。
雪目かな、うん、ヌーベ先生のことが好きな。
お、だから前も言ったと思うけど、あの少年史史上最も美しいおっぱい俺ブルマだと思うわけよ。ごめんね、ややこしくて。ブルマっていうキャラクター、ドラゴンボールの、スケさんっていうね、占いババアに占ってもらうっつって、透明人間と戦うわけよ、クリリンが、で透明人間だから見えんわけさ、で何亀仙人連れてきてから、ヤムチャが知恵聞かして、で亀仙人の目の前でやブリンっておっぱいを出させたわけよ、ブルマの、それで亀仙人が鼻血出してスケさんにかかって
透明じゃなくな
透明じゃなくなって、スケさんなんて言ったと思う？
なぜわかった？
参ったって言った。
いや、知らんよ、待て。そのセリフが言いたいの？何なの？おっぱいが綺麗っていう話じゃないの？
おっぱい綺麗なだなって思って。
あ、スケさんも、参ったと、そのおっぱいには参ったって。
そう、それもあるんじゃないかな。いや、少年誌のおっぱいは、俺はブルマが一番興奮したな。
そうですか。
うん。あ、これこれこれ、ブリリンってね。
あ、B カップぐらいだ。
いや、これ C はあるだろう。
B か C ぐらいだ。その巨乳じゃなく、小ぶりな感じだ。
巨乳好きですか？
あの、外車みたいな感じだね。彼女では別に。
あ、お前よくそれ例え言うな、
彼女では別にいいですけど。
友達が持ってる分には。
そうそう、友達が巨乳な分には嬉しいよね。ちょっと触ってみたいけど。
あ、触れんよな、それは。
それは触らないですけど、乗らないですけど。
だから天然で嫁が今妊娠してて、おっぱいが大きくなってるんですよ。
うん、張りますよね、この、
で、なんかテレビ見ててグラビア、かなんかのシーンがあって、父でかってなって、頭悪そうだなって言ったわけ。
待って待って、もうお前の偏見がさ、
これはもう、でももう、なんていうの、俺のおじさん的な部分というか、
一応確かにイメージはある、この天然
ボケというか、
ボケが多いイメージ、
そういうキャラがあるじゃないですか、グラビアの。
のんちゃんってイメージ。
まあ、のんちゃん、
名前のんちゃんってイメージ。
のんちゃんかどうか知らんけど、まあまあ、で、頭悪そうだなってぼやいたら、それ聞いてたみたいで、それでもちょっと喧嘩みたいになって。
へ
え、なんで機嫌悪いのって言ったら、頭悪くない、頭悪いと思ってんでしょみたいな。しかも妊娠中止、ほら、不安定だから。
うん、いや、わかります。
まあ、いろいろあって、そういうこともあったよっていう話です。今日ごめん、マジで背中痛くてよ。
比例しちゃうの、
落ち着かんわけよ、ちょっと。比例しちゃう、申し訳ないけどね。
ああ、そうですか。ツイキャスどうですか？いつもツイキャスなかなか拾えてないですよね、結果ね。
そうっすね。豚骨中さん、アウターゾーンのミザリーもよかった。
ああ、耳マギーね。
あそこ行く？まあまあ、耳はマギー
っすよね。
アウターゾーンといえば、まあ知らない人には申し訳ないですけど、僕はあの、星首の話が怖かったかな。
ああ、わからん。
ね、星首。
アウターゾーンって、アフタヌーンに掲載されてました？
いや、少年ジャンプです。
あ、ジャンプでした。
はい。ヌーベ雪女と結婚してるんですよね。
あ、結婚しましたっけ？
あの、みゆき先生みたいな、人とは結婚してないんだ。へえ。
あ、いたよね。可愛い選手、ちょっと
広い。同じ教師。
ヌーベイの人体模型の話、かわいそうだった。グヤのアンブ、青山ひまさん。あ、なんとなくわかりますね。ほのぼのとしたニュースが宮古島に流れてたみたいですよ。
なんですか？
あの、守くんがね。
ああ、なんか事故で。
事故で、両足複雑骨折したけど。ニュースで現役復帰
し、
現役復帰して
修理してね、
修理というか現役復帰して治療
リ
ハビリも行って、無事現場に復帰して、すべての宮古島守君が揃いましたみたいな。っていうのを、宮古島守君の紛争をした職員が喋ってたらしいよ。かなりほのぼのして、
そうね。
じゃあ怖い話してもらっていいですか？
じゃあなんで昔やったの、わかります？
やったね、ちょいちょいやってたね。
オリジンアワーで。
オリジンアワーでちょいちょい。
何喋っていいかわからんから、自分なんかが持ってきた話はことごとく面白くないから。
だから今日もだからやっぱ正直ふわふわしてるから、まあ、原点回帰ですよ。
だからその原点があったからクビになったんですよ。なんでさ、巷に 出回ってる怖い話をラジオでやるんだって話ですよ。
それはそうですよ。 僕あのショートコントで面白いの思いついたんですけど、これもう、まあ、ダメだったんですよ。ちょっとやってみていいですか。
あ、一人でできるんですか。
一人でできます。
いや、一人でお願いします。
まあ説明っぽくなるけどいい。
もうしゃあない、もう
しゃあない、ここまで来た
しゃあない、ね、もうこっからいいじゃあいいよとは言い切れんもん。
そうだよな、
うん、だ採算はちゃんとあるんでしょ。
採算、
採算取れるんでしょ、笑いの採算は。
まあ賞賛は そこあるよ。
うん、採算は取れてるわけね。
覚えたてかなこれ採算。だからどんな話、どんなコントかっつったら、ショートコント怖い話っつって、
うん、
お前だーっていう話なんだけどって言って、このケツから言っていくっていう。
おお、
うん、
まあまあまあまあ面白いんじゃないですか。
今日本当背中痛くて。
いやいや悪くないですよそんな。
本当ですか。
うん、よかったですよかったです。
なんかあります逆に最近。
いや、この間ね飲みに行ったじゃないですか、あのガナハベース。
あ、来てましたね。僕用事があってまたちょっと出たんですけど、すぐ
飲んだんすよ、
うん、
でその後、うん、バーゼロ行きましてね。
おお、久々に。
うん、オリジンの今もう辞めたって言ってるのかな、
あれだから、ね、すごいふわっとしてますよね。
まあ寮っていう、
あいつも背中痛いんだろうな。
がオーナーやってるね、
うんうんうん、
バーゼロに行ったんですよ。
もともと僕はゼロで一緒に二人でやってて、
うん、でこのケンケンさんと行ったんですよ僕。
あ、愛知の、
愛知のケンケンさん、あの大勢でのね公演で来てたみたいで、
はいはいはい、
で僕にお土産買ってきたよということで僕お願いしてたやつ持ってきて、うん、それのついでで一緒に飲んだんですよ、
うん、
それガナハベースは酔っ払って、うん、でバーゼロ行きましょうかっつって行って、
すごいね、バーはしごすごいね、
うん、でまあ行ったんですよ、うん、行ってわーって飲んで、もう結構2人酔っ払ってて、
うん、
で後ろにね、うん、女の子5名ぐらいが歌ってたんですよ。
あ、バーゼロで、
バーゼロで、うん、歌いながら飲んでたんですよ、うん、で僕ら普通にしてたら女の子の人が絡んできよったんですよ。
お
で、かわい、まあ、かわいい子だったんですけど、マイク持ってカラオケしながら俺に歌えみたいな感じ でもうやめれやめれって言いながらこうちょっと仲良くなったんですよこの一人の子とね。そしたらこう、いや可愛かったっすねって話したら、
ケンケンさんと、
うん、じゃあ一杯ちょっと呼んでみようか、
一杯おごってあげようか、
そうそうそう、一緒に飲もうかって言って、うんうん、いう話になって、この女の子のところ行ったら、うん、寮が隣座ってるんですよ。
お
ーオーナーの寮がね、
はいはいはい、
して、うん、寮寮寮っつって、うん、この子と今3名で飲もうかなって話してるんだけどって言ったら、うん、ダメっすね。
おお、はいはい、
なんでなんでなんでっつって、女の子も、うん、いや飲もう飲もうって言って、
うん、
ブブさんダメっすね。幼馴染なんですよ。
あ、はいはいはい、おんおんおん、あ、いやいや、あの子かな、なんとなく、は
い、いやいやダメっすねって言われて、
うん、
はいやいや違う違う違う違う、お前オーナーでしょ、
うん、
でこういう場でしょ、
うんうん、まあバーっていうのはまあ出会いのバーとかいろいろありますけど、
でそんな、なんていうの、ええー、じゃないよ、
わかるわかる、
わかるでしょ、
うん、別にとっ捕まえてね、
うん、
橋の下に埋めてその橋を立派にするっていう目的がないわけだからね、人柱になんか。
ブブさん、絶対ダメっすね。これ、俺のいとこなんで。ああ。
手出すと思ってる
ってこと、幼馴染なんで、他の子だったらいいっすよ、つって。
それもまた問題発言だけどな。
ちょっと、むかっとして。
うん。
あ、いや、もうこれで終わりなんですけど。
うん、
いや、ダメじゃない。絶対ダメじゃない。
ああ、どうですかね、お店としてね。
お店としてもあるし、個人として。俺、信用されてない感じもして、だから信用されてないってことさ。
下履いてた？
下脱いでさ、一杯どうよって言ったら、それはお前。
ダメっすね。ダメっすね。
それはダメっすね。
ちゃんと着てた？
いや、着てましたよ、しっかり。
いや、しかもなんか、例えばですけど、僕が行くとかだったらダメですよ、アイムさんとかっていうのはイメージ、自分のイメージちゃんと分かってますから。それで言われるんだったら分かるけど、うん、長浜がダメっすねって言われるのは確かに不思議だね。
そう、ケンケンさんも内地から来てるし、別にね、うんうん、沖縄のこと普通に飲めたら楽しいかなと思って。で、女の子も別に、飲もう飲もうって言ってんだよ。
うんうんうん。
あ、ダメっすね。いい、一回黙っといて、つって、女の子。いい、大丈夫大丈夫。
あ、僕は俺が言っとくから、ビシッと言うからと。
ダメっすね、ブブさん、ごめんなさい。と思って、
ヤローパーに見えたのかなって、青いおんぶひもさんが。
いやいや、
それはムカつくな、飲むくらいいいんじゃねっていうね。
そうそうそうそうそう、
うん、
お金も、いや払うんでちゃんと払って帰るし。
いやいや、ああ、なるほど、うんうん、うん、うんうんうん、
だからやらないでください、そんなことは。歩さんは
あ、でも。
まあでも人によるわな、でも確かに。
人によるわ。うん。それを止めないといけない立場でもあるからさ。うん。あの、オーナーとしては。
そうな。
うん。
あ、じゃあそういう風に見えたのかな。
そういう風に見えた可能性があるな。
うん。
あの、俺のいとこがいて、うん、この前ほら、キングスの試合でも来てたあの子。あの子が、そのうちで働いてる、トモキかっこいいって言って。
うんうん、
で、トモキがあっちに乾杯とか行く分には別にいいんだけど、一、うん、人ちょっとまあ、ね、そういう、ちょっとパワー系のお客さんがいて。
女の子、男の子。
男の人、うん。その人は確かにダメっすねって俺言うかもしれない、
うん。
乾杯させてよとかなったら。
俺なら大丈夫でしょ、
ダメっすね。
ブーブーさんダメっすね。ブーブーさんダメっすね。
いや、別にいいけどな。
も
う、うん、不思議な。
だ、ケンケンさんごめんなさい、ダメでした、つって。
うん。
いやいや、別にいいよいいよってなってね。
うん。あ、お前がちょっと先陣切ってナンパじゃないけど。
ナンパじゃないけど、飲もうってってなったから、
声かけに行ったわけね。うん。うん、これはまあ難しいところだね。まあ、でもそれは人によるかもな、本当にな。
うん。うん、
じゃあコマーシャル行きまして、皆さんからのメールも紹介していきたいと思います。はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。全然送ってください。それではコマーシャル。
ハイフーン FM、この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンのポルピカです。大人気商品、久米島の天然水、豊かな自然から湧き出る超軟水、美味しいお水が2リットル税抜き55円、
500ミリ税抜き39円、なんだな。
Go! Go!
サンキ
ュー。 Go! Go!
サンキュー。 Go! Go! とサンキューで覚えてね。
ビッグワン。
いやいや、ワンツーハイサイハイサイハイサイハイサイハイサイハイサイ78.0
Type FM。 はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。
はい、
まあ、さっきの話でちょっと思い出したのがあって、うん、男側のやっぱ考え方と女側の考え方ってやっぱ違うなっていうことを痛感したんですけど、
うん、
あの、まあ、カウンターでね、女性2人が飲んでて、
お結構お前、あなたのお店で、
あ、ガナハベースでね、うん、で綺麗な方々だったんで、他のお客さんとかが結構乾杯しに来てたんですよ、
うんうんうん、
漏れなく、
うん、
で一応まあ俺は女同士の話もしたいのかなって思って、まあ一しきり一周しきったら乾杯とかが次こう絡んで、絡むというか、一緒に歌おうよとか言ってきたお客さんに、あ、すいません、今ちょっと多分二人でで止めてたわけ、
うん、
そしたら女の子の従業員、ちーちゃんか、ちーちゃんだったかな、一応女の方が、あの、え、別にあれはあれで何も迷惑してないよと、喜んでる、あれなんかって言って、
へ
え、分からんもんだなと思って、
うん、
確かに嫌だったら一応帰るし、俺に言うわけだし、でも言われてから対応してしまったら遅いかなっていうのもあるわけよ。
うん、
であとは酔いつぶれて寝てる女の子がいたわけ、
うんうんうん、
で男の人が揺すって起こそうしてるのを、
もう嫌ね、これはもう嫌、うん、
起きて起きてってしてるのを、うん、これはまた別の飲食店やってる女友達と喋ってて、わあ潰れてるわってボソッと俺が言ったわけ。そしたらその飲食店やってる女の子、お客別のお客さんが、その潰れてる女の子を見て、うん、うん、あ、潰れてないよ、足見てみ、って足しっかりまっすぐ立ってるでしょ、って
知らんよ、マジか、
もうで言われて、いやいや潰れて寝てるよ、つって、うんうん、あれ寝てるふり、可愛い子足してるだけよ、つって、
マジか、
うん、
足がピンとしてるでしょ、
なんか足があるんですって、こう本当につこう一応開いてなかったわけよ、寝てたらこう足が緊張してるみたいな、
うん、まあ確かに泥酔してたらもう足力入らんもんな、
そうそうそう、で見とけよっつって、うん、立つとき見とけよっつって、うん、立つとき本当に酔っ払ってたら一歩目揺らめくさ、
いや 100% ではないだろ、
いやいや、そのそういう指摘、
100% の確率で一歩目は揺らぐ、歪むわけではないさ、
で指摘した女の子が見とけっていう子見てたわけよ、うんうん、立ち上がるとき、うん、したらスッと立ち上がってから、
いや、その数%かもしれんやし、
うん、あ、すっ 濃いな。
いやいや、わからんよ、まだわからんよ。
万引き G メンみたい
な。見ときなさい、見ときなさい。
警察官は飲酒運転がすぐわかるみたいな、ね。
立つよ、立つよ、立つよ、つって。いや、やっぱ、そいつの方がキャリアもあるし、客商売長いから、そういうのも、しかも女同士だから。
まあ、まあまあ、パーセンテージで言えば、そういうことなんだ。そうそう。
で、俺が心配してたのもちょっと腹立ったんだはずだから。大丈夫なんでつって。気引きたいだけはあれつって。だ女同士にしか分からないこともあるんだろうなつって。普通トイレも行けんよって言ったのに。
だまあ仮にこれがじゃあ本当に泥酔してたらってこともあるからね。
まあある程度酔っ払っていたと思うけど、って言ってたもん。で、実際スッと立ち上がりよったからな。
あ、じゃあ今度足ちゃんと見てみます、僕も。
男いるときはそんなやるって、女の人は。連れで。
連れ？
連れで。
あ、同じ、多分だから、友達とかでってこと、狙ってるみたいな人がいたら。
そうそうそうそうそう。らしいよ。見方全然違いますけどね。じゃあこちら、メール行きましょうかね。
そんな周りに友達いないってことは、狙われてないってことだ、じゃ
あ。どういうこと、どういうこと？
俺の女友達だったり、飲んだ席で、そういう光景を見たことないってことは。
見たことないだろ。
ない。
俺もないわけよ。
ないよ。
地元の同級生とかでもないさ。
酔いつぶれるとかさ。
ないさ。だからないわけさ。だから
ってことは、狙われてないってことでしょ。
狙われてない、いけないってこと。いけるかいけないかで言ったらいけないってこと。
そうってことでしょ。
だから、それのルールを適用させてもらえれば、同窓会あったじゃないですか。なんかエッチなことがあるかもしれないっていう、淡い期待を胸に秘めて、振り返ってみ、誰も酔いつぶれて寝てる女の人。
みんなもう、立ってたな、スタンディングだったな。
でしょ。やっぱないんですよ、地元の我々は。っていうことが分かるよね。
なるほどね。
ノーブレーキのお二人さん、大城熊さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
大好物は当たりの会、レジスタンスネーム、天童頑張ろう会です。はい。当たらん、なかなか当たらない。そうです、宝くじです。私は毎週欠かさず、ロト6を購入しているのですが、
毎週。
ご多分に漏れず、ご等にすら当選しません、2リー。まあ、楽しみで買っているので、それはそれで構わないのですが、たまには少額なりとも当選してみたいじゃないですか。そこで思いついたのですが、火曜オリアーの3人様に1から43までの数字の中から直感でひらめいた数字を、それぞれ2つずつ上げてもらって、その数字を購入してみたらどうだろうかっていう戦法です。
なるほど。
バイアスロン銀メダル、O1 グランプリグループリーグ敗退という輝かしい経歴を持つノーブレーキと、
いや輝いてないな、O1 のやつは、
滴る残尿をものともせず、ミキサーを操る大城さんのプロ根性をもってすれば奥の夢も現実味を帯びてくる気がしてならないのです、ちなみにお三人さんは1億円を手にしたら何に使いますか。それでは今日が当たりの回であることを祈りつつ、ご挨拶に返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
通信、今日の、今夜のメニュー、チキンコロッケ、ヒラメのフライ、貝柱の刺身、タケノコご飯。
うわ。うわ、海から山から。
しっかりしてますね。じゃあ、1から43までの数字を 2つずつ上げればいいんですか ?3 名が。
うん、1桁だったら丸1とかってことかな。
じゃあ。ひらめいた。丸1来た。
はい、じゃあどうぞ。
43までの数字に2つを言えばいいんでしょ。
2桁。
11と、
ええ、違う、これいいです、もう11ね、
2つってよ、2つずつ上げてもらってってよ。
ひらめいた、そうだね、43まで数字の中で、
1から43までの数字の中でひらめいた数字を2つずつ上げるっていう、
だから2つずつ、
ああ、そうか、そうだ、
2個2個2個で6桁ってことでしょ、ロト6だから、
だから11等って、
ああ全部言うのかなと思った、11と、じゃあ僕も11で、
うわ、もうデジ面白くなさそう、やばい。
11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 能性もあるか。
うん、ゼロではない。100% ゼロではないですよ。よくわからな。
来た。直感来た。
はい。
二つ目の数字いっていいですか。
え、
もう11111111111。全部1ってこと？
うん。
オール1。それを1枠買いなさい。
あ、まずはそれをじゃあ1枠買いなさい。で？
もう一個ぐらい。
もう一個ぐらい言っときます？じゃあちゃんとパッとイメージしたの。
せーので言います？
好きな数字にしようかな。
お、聞けるんすか好きな数字が。
いや、そんなハードル上げないで。
じゃあせーので言いますかみんなで。
はい。
自分の好きな数字ね。
はい。
せーの
12。
それ聞こえたんですよはっきりと、うん、お嬢さんは
ゾロ目のこと今調べてたから
ゾロって言いましたよねもうおじさんじゃないですか見たもの
何ゾロですか112233444
78で大会回の周波数の
43までって言ってるじゃないですか。
おい、おじさん
集中力がないんじゃないか。
おじさんじゃないですか。
ああな。
ちょっと調べ物してました。ロト6でゾロ目がまああったかという。
あ、なるほどね。
当選番号、ね。なければないほどいいんじゃないですか。確率がけ、
うん、
まあでも難しいね。
うん、ゾロワンピースかいとね、うん。
当たるところで当たりますから。
今のところちょっとパッざっと調べた感じはなさ出てなさそうですね。
なるほど。
ゼロールゾロ目みたいな6桁は、
うん、適当なミキサー使いって言われてますよ。旧具志川しのるさんにツイキャスで
否定できない、うん、10年以上やってると、
うん、じゃあもう一回はい
はい、
いや否定10年以上やってるとって
これは否定できない、
否定してください、しっかりお願いしますよ、はい、もう一回じゃあせーの
41 22 15 22 41。
これ順番も大事だよ、
うん、これすごい確率だな、
うん、
15 22 41。
じゃあ僕の22じゃあ一番最初にしてください、
うん
うん、22と、
じゃあ40 どっちにしますか。15と
歩むと大城さん
で
41にしましょうね、はい、41
そうです、ツイキャスで、はい、15 22 41、これで仮に1億円当たった場合もちろんいただけるんですよね、著作権的なものが発生、数字権
4で割るんでしょ、1億を4で割る
あそう
か、
うん、
いや変な話、
まあ、お金出したのは天童頑張ろう会さんですから、
けど企画企画してるのは僕らですから、
企画も天童
メールくれてるからね天童頑張ろう会さんにはやっぱり
これってじゃあ誰のおかげになるの、
まあ、おかげかっつったらやっぱ我々ですよね、
でしょ、
うん、ただ お金出して発案したのは天童頑張ろう会さんだから、まあ、300万、
でも仕事量で考えたらこっちの方が高くない、
じゃあこうしましょう、もし1億円当たったら600万ほどはじゃあ頑張ろうお会さんに差し上げて残りの
9400万
を我々で分けますか
まあ妥当ですね、
重たい
600円は600万あったら何でもできるんですかね
また勝ったらいいじゃないですか、
うん、言いますよその時我々が
もうメール来ないはずな、もし当たったとしたら
書いたくないはず
サブロマルさんツイキャスで朝目が覚めて何も考えてない状態で浮かんだのがいいそうです。
いやそれで当たった人いないからね。朝まあいるんか。
無欲がいいってことですね。
難しいですよ。まず朝起きて何考えるかって皆さん眠いでしょ。
うん、
欲求が働いてる
じゃないですか。何時今で見たらいいんじゃない？
だいたい78で
絞られる。07数字と秒さ、数字と秒。07
もうそれ考えてる時点でもう煩悩に溢れてる
だから07-03-2024とかさ、7時30分24秒みたい
な
起きた日さ、
一応この3名で宝くじ当たりそうなの誰かっつったら一応大城さんじゃないですか、なんか当たりそうじゃないですかイメージ、
でも何か失いそう
なんか歌声とか
待て歌声すごいの
歌うことを忘れてしまいそう、
いやないよ当たるなら
の次に僕当たりそうじゃないですか、なんか、
うん、俺は絶対当たら
ない、なんか当たらなさそうで、
俺ビンゴも当たらんもん、
俺もビンゴは当たらんな、ビンゴ当たらんな、あれな、
ビンゴ当たる人は当たるじゃないですか、あれ
ヤッキーだろ、
うん、
ヤッキーとヤッキーの
いるんだよ、ケンサンピンね、あの公開収録で最後抽選会あるんですよ、で常連さんよく来る人はね、何回か当たってる人いるんですよ、
へ
え、そうよね、
当たる人当たるのよ、
うん、 当たらんな、俺な。
俺も当たらん。
うん。おはこんちくび、もっこりブーブーごやさん、リスナーのぐすよ。天井ネーム、ビッグノーズ EIB。
おビッグノーズさん、久しぶり。
ビンビン。さて、昨日は、失礼しました。さて、時刻は昨日の今頃になったので、このコーナー。今日の T サージを振り返ろう。今日のアンケートは、旅行先で寝巻きは持っていく、持っていかないのアンサーは、持っていかないの B ですかね。夏でも冬でも寝るときは短パンだから短パンを持っていきますよ。持っていくやし。
それ寝巻きじゃないの。
テヒープーさん、パイパンじゃないですよ。短パンですよ。まだお昼ですよ、お昼。おじさんびっくりして、ちょっと尿漏れしちゃったよ、かっこ笑い。最後までチャックと気は引き締めて、チンコは出さないでくださいよ、かっこ笑い。それじゃあ最後まで楽しく聞いてます、ミロドリゲス。
ちょっと待って、かっこ笑い入れれば何でもいいと思ってんの。
以上、今日、不採用になった T サージのメールでした。
本当に送ってんのかな、これ。
送ってないんじゃないか。
ちょな、そんな度胸はないよな、うん、ちゃんとモラルある人だから、ね、
持ってきますか。僕結構なんか旅行っていかに軽装で行くかっていう勝負でもありません。うん、ね、そっちの方がなんか旅慣れしてる感があるじゃないですか。でもあまりにも荷物持っていかんかったら逆にちょっとダサいやつが来たみたいな感じになりません。あ、東京とかだと、はいはい、まあね、ちょっとやっぱトレンド入りしてない服ですから。だそれよりはもう素直に嘘でも荷物持ってった方がちょっと可愛げがあるというか。
ガクトさんだったかな。
おい、はいはい、ガクトさん
毎日パンツ変えてるらしいですよ、新品。
ん？一回来て終わりってこと？
おう、だからだからどこ行ってもかっこいいじゃない。いや、なんていうの、手ぶらで向こう行って、うん、現地で洋服買って全部捨てる。
それは感じ悪いよな。
いやいやいやいや、そうやってるか分かんないですよ。パンツは毎日1枚新品も変えてるらしいです。
やれエコだと言われてる時代に何ですかね。
まあおむつみたいなパンツなんじゃないですか。
じゃあおむつで。前はい、大城さんがつけてたさ。
そうそう、尿漏れ。尿漏れパッドみたいな。あんなパンツなんじゃないですか、使い捨てのやつ。
うん。うん、あ、もう一個あるんですか。じゃあ続いてこちら行きましょう。火曜リアはノーブレイキさん、お元気様です。青いおんぶひもです。
はい、
カラオケでチューブのさよならイエスタデをよく歌うんですが、
あ、全然わからない。
最近サビが気になるんです。あれから数えきれぬ男と夜を共にしてきたけれど、うん、愛と罪の駆け引き覚えて戻れぬ純情。
あー、ちょっとビッチになっちゃったってことじゃないですか。
私は数えきれぬ男と寝てきた女を嫁に迎える夫の気持ちになり、席入れる前に保健所とか行かせたかしらと心配になるんです。
うわ、
お二人は好きだけど気になる歌詞の曲ありますか。ああ、急に言われてもちょっと困りますね。
だいたい聞いたよラジオは。お前じゃ事前に読んどけ。
それはそう、それはおっしゃる通り。うん、お二人は好きだけど気になる歌詞の曲ありますか。大黒摩季さんの、大黒摩季さんだったかな、あの歌あるじゃないですか。
何？
あのあれですよ。
ラララ。
ラララじゃないですよ。
ルルル。
ルルルじゃないですよ。
レレレ。スラムダンクの主題歌のやつ。
あ、そうそうそうそうそう。
例えば終わる前に。
あれは。
世界が終わるまではワンワンワンズ。
あなただけ見つめてる。
それそれそれ。あなただけ見つめてるは前ラジオでも紹介しましたけど、うん、結構スラムダンクらしからの歌詞なんですよね。
うんうん。
へえ。
このもういろいろ友達、あなたのために友達も切り捨てたみたいな歌詞なんですよ。
へえ、
うん、あれ、
いや分からんもん。あれはあれは気になりますよね、あのスピードのデビュー曲、
うん、スピードのデビュー曲、
ウェイクミーアップじゃなく、
ボディ
アンドソウルは、あの処女、あのだ痛いほどみたいな、もっと奥まで行こうよ一緒にみたいな、いや紐解いたら、いやそうらしいのよ。いやでも
ちょっと歌詞洗えます今、
うん、あった、
もう完全にこれは処女の、
処女マックとの出会いだ。
そうデビューです。
モグラと、モグラと人間にしかない
で
しょ。
なんなんなんとあって、中略真ん中ぐらいから、甘い恋の駆け引きは言葉だけじゃ足りないから、
甘い恋のね、
うん、痛いこととか怖がらないで、もっと奥まで行こうよ一緒に。
でしょ、
ボディ&ソウル、ボディ&ソウル、
体と魂、
うん、
玉金、玉金。
魂だろ、なんで体と玉金。
玉金スカイウォーカー、
そうね、 ほんの少し世の中が分かってきたこの頃は、うん、傷つくことも増えてくけど最後は自分に負けたくないボディ&ソウル、
うん、
なんなんなんとなってるので、
まあ、太陽浴びてっていうのはこれどういうい
やもう外でじゃないですか、
うん、浴びたんでしょうね、
うん、
かあ、
まあ、これが、うん、ちょっとそういうニュアンスを含ませるっていうのはまあ昔からありますよ
ね、
う
ん、ありますね、アイドルソングとかでもね、うん、あれとかもね、前から後ろからアンハンみたいなやつ。
え、何それ、
あれはそのまま
か、あ、後ろか、あれそのままですか、
前から、前からどうぞ
どうぞって、
あれは違う、あれは
もう、あ、そういう歌なんですか、
もうそのまま、
あ、そ、あれやっぱそのままなんですか、
うん、
すごいやんに、後ろから、から前から
どうぞ
どうぞエロすぎるだろおい、
どうもっていうね、
あ、どうもっていうんですか、返事アンサー
後ろから前からはね、歌詞出てます今、
うん、ちょっと待ってよ、後ろから前からはだって今検索しましたけど、はい、ジャケットももう、あれですよ、
秋元康さんが作詞されたんですかね、
もうネット規制入ってるんじゃないですか、
いや、ね、もっと昔の曲だね、うん、畑、これ何さんだろう、畑中陽子さんでいうのかな、女優さんなんですけど、
はいはいはい、
ちょっと聞いてる方も後ろから前からで検索してみてほしいんですけど、はい、このジャケット出ました面白いなこれ、ジャケットドン、
あー、乳首
オリオンのキャンペーンがあるみたいな、
ちょっとビーチク見えるじゃないですかこれ、
これでもオリオンビール持ったら
完全にビーチク見えますし、タイトル後ろから前から、
本当だ、畑中、
畑中、
畑中、畑中、畑中さん、
うん、陽子かな、
へー、乳首ブリになってるぜ、
陽子、畑中、後ろから前から、カップリング曲が夢枕
終わった後でしょもう
ああ疲れてね、もう寝てる時夢枕、
夢枕、
腕枕とかでもよかったもんね、
うん、夢枕、
腕枕だとちょっとパンチないから、そうか、夢枕にしようよみたいな、うん、じゃないですか、
畑中陽子さんはでもちょっとセクシーな感じの曲いっぱい歌ってるみたいですね。
あ、セクシー担当ですか。
そうですね。これは歌じゃ
ないのか、業務員担当みたいに言うの
よ。ああ、エロ。タイトル何？
まず監督の名前がすごいですよ。
監督、あ、これポルノ映画ですか。
日活ポル。
ああ、びっくりした。そういうのかな。監督は加藤明さんかな。これ上にモアセクシーって書いてあるから、モアセクシー監督っていう名前なのかなと思って
すごいよ、マサルさんみたいな
モアセクシー監督
モアセクシー、
獣のようにもう一度、エロ古っ
本当だ、
そうだね、日活ロマンポルノの女優としてデビューって、
ね、あ、じゃあ後ろから前からとかはもうすごい似合うんだ、そ
う
そう、う
ん、
へえ、うん、あ、父、片父ブリンで出ますよ
どうですかブルマと比べて、
いや畑中さんの勝ちじゃないですか、
こんな出し方の人おうおうなかなかいないけど、
ね、
なん
てう、窓開けて片乳ブルいや出てますよってなりますよね
これ何してんの、
これ全然エロくないですね、エロく感じない、
何してんの、
うん、じゃあ
ワンピースをこう片
最初はツイキャスで三郎丸さん、最初は平尾正明の愛マナ弟子で清純派デビューしてた、
この方ですね、
首里劇場でも放映されるかな、
へ
え、まあ、あんな感じってことですよね、うんうん、カナダからの手紙に見えたな、カナダからの手紙に見えた、
カナダからの手紙、
カナダからの手紙、とりあえず片乳は出てましたからね、うん、じゃあコマーシャル行って、
はい、
またまた紹介していきましょう、はい、それではコマーシャル、
はい、
今日も単純
ハイフン FM、
はい、3年 B 組、
金髪先生、
金髪先生、僕進路に悩んでるんです、どうすればいいですか、
木曜オリジンアワーを聞きなさい、
いや水曜じゃないばや、
水曜以外は聞くなよ、
いや毎日聞いて、
新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中、ポッドキャストも配信中だぜ、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。はい、火曜メンバーの皆様こんばんは。
こんばんは。
火曜日は天井ちゃん4波のもめです。
嫁さんどうも。
ところで金曜オリジンアワーのパーソナリティさんが今年も単独ライブをやるようですね。
ああ、そうですね。
しかも初めて見に行く人は無料。
うん。
ノブレキさんは単独ライブをやる予定はないのでしょうか。単独ライブが開かれた暁には天井ちゃんたちが泣いて喜ぶことでしょう。私は当面は旅行資金が不足しているので2枚目のゴンゴンの DVD を見て我慢します。はあ、言うこと聞こう。やっぱりね。ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、リップサービスが単独ライブをやるじゃないですか。
うん。
あのポスターの写真は僕があれ撮った写真なんですよ。
ああ、なんか公園で座ってるやつでしたっけ。
そうそうそう。うん、あれは、あのカメラ、僕のカメラマンと、すいません、失礼しました。キャメラマンとしての、あの、初仕事ですね。まあもちろんお題はいただいてませんけどね。
おお、そう。
無償で。
うん、
はい。単独ライブ我々、一応今年は今のところ計画してないですけども、うん、まあ、やりましょう。
ちょっとみんないろんな単独やってるからさ。うん、
そうね、夏はちょっとね。
うん、そうですね。
一回。
だから、あれよね、
落ち着きたい。
オリジンアワーの裏で、うん、ピロンピロン下里と新たがツイキャスかますみたいな失礼さあるよね。
何、俺らが新たと下里みたいな感じ。
そうそうそうそう。
でもリップとかがオリジンアワーってことね。
そうそうそう。だからまあずらしてやりましょう。
うん、ね、それはそうだ。もちろんずらす、うん、かなりずらして
る、ね。お客様も大変
だ。今だから潤とすけとかさ、潤選手と新
とすけとかだったり。あいつら結構大阪とか東京行ってるけど、そんな時間あるんだね。もっといろいろ考えんといけんことあるけど思うけどな。台湾行ったりとかさ、酔っ払ったら新は俺になんかもう喧嘩売ってくるし。
あ、そうなんだ。
喧嘩売ってくるというか、アイムさんはもう面白すぎるから死んでくれみたいな。まあそれは嬉しいけどね、光栄ですけど、ひびちゃんにも死んでくれって言われるんですよ。後輩から面白い。
俺何も言われんな。
そのままで。
う
ん。めっちゃ行くよな。
うん。でもこんなあの辺りのライブが落ち着いてからじゃないですか。もう持って半年でしょ。う
ん、お前、
うん、
新しい店みたいに言うなよ。
まあしょっちゅうコロコロ変わるから。
あっちはよ、あの立地が悪いよ、もそもそもっつって。
誰も入らないよ。
じゃあ続いてこちらいきましょう。はい、火曜オリアはキノコすくすくですが、ブーブーさん、グスージサビラ、歩む尿漏れ親方、赤渕ちゃん、こんにちは。忙しいのに火曜日を聞いているとんこつ衆です。
ありがとうございます。もうキノコね、入らなくなりましたわ。
5
回入るって言われたのに1回しか入らなかったですもん。
あ、そうなんですか。
うん、
ガジャンのような放送お疲れ様。どういうこと、鬱陶しいってこと、耳障りが、ね、
こんな下音を止めたくなるってこと。
パンって。
うん、
歩くんしつこいようですがご結婚おめでとうございます。 ありがとうございます。職場に蚊が出始めました。よく血液型で刺されやすい刺されにくいとありますが、皆さんは刺されやすいですか。あとで二酸化炭素によってくるとか、デブによってくるとかありますよね。B 型は噛まれやすい、 AB 型は噛まれにくいとか聞いたことあるけど、みんな血液型何型。赤縁は AB だろう。尿漏れ頑張ってね。奥さん大事にしろよ。ではまたね。
おうよ。
うん、 AB 型ですか、お城さん。
いえいえ、僕は O 型ですね。
あれ、
O ですよ。
ってことはこのブースにいる全員 O 型ですよ。
おお。
罠にかかりましたね。
オートラップ、
オートラップに、
みたいな放送。
オートラップにようこそ。こちらはオーゾーンです。
もういいよ、もういい。
女性のオーゾーンです。
いや、ね、
処理しましょう。うん、大型刺されやすいって聞きません。
うーん、黒い人が刺されやすいんじゃないですか。でじゃなかったです。
黒衣装、
肌が、そうそうそう、黒い人。
あれやりませんでした、刺されたか力入れて抜けなくするやつ。
あ、
でグーって力入れて顔、血吸ってる顔に血を送り込んで破裂させるんですよ。
あの悟空が、
そう、ヤコンと戦ったんですよ。よく知ってるね。魔獣ヤコン、光を吸収する。
もういい、もういい、多いこの漫画の話が。
ラジオネーム沖縄大好き、
うん、
あゆむさん、ブーブーさん、こんばんは。沖縄大好きです。久々、
久しぶりじゃない、なんかね、介護のお仕事されてね。
うん、めっちゃ久々。今日もお仕事で聞けませんが、メールのみ参加します。では、はい、最後まで放送、千葉利用、沖縄大好きでした。
おお、あっさり。
あっさり。もうメールを送りたいんですね。ありがたいです、ね。
聞いてますよっていう、ありがとうございます。頑張ってください。
はい。じゃあ、続いてこちら。ブーブさん、エムさん、大城くまさん、オリアワ大好き皆さん、ハイサイ。
ハイサイ。
磯野家のスーパーモンキーズ、京都から、アムロナミヘイ。
よし。
さて、先週末は京都の、 京都の平安神宮で紅しだれコンサートの仕事に行ってきました。
紅しだれ、このしだれがペニシリンみたいな感じですか。
違うでしょ。あれでしょ、多分このしだれの紅色のやつじゃないですか。
あ、ライブじゃなくて
コンサート、紅しだれコンサートっていうのがあったのかな。
ペニシリンのなんかカバーを歌ってる人たちじゃない。
これは桜で有名な平安神宮の池のある庭園でしだれ桜を見ながらコンサートを楽しんでいただくというイベントなんです。
すげ
ー。しかしそこでもトラブルがあったのです。ある女性のお客さんが僕に話しかけてきました。お、なんでこんなにも客を入れるのよ、人が多すぎてせっかくのコンサートが見えないじゃないの、ね、客のことより金儲けねって思いっきり吐き捨ててさっさと帰っていきました。
なるほど。
要するにコンサートと桜のコラボはよくできた内容だけども、客を入れるだけ入れるなんて主催者が欲が欲で汚いよう、あ、ちゃんと言いますね。要するにコンサートの桜のコラボはよくできた内容だけど、うん、客を入れるだけ入れるなんて主催者が欲で汚いようだって言いたいんですよね。気づいちゃいました。
え、何も気づかないですけど。
わお、はい、
え、気づきました。
もう一回言いますよ。コンサートの、
はいはい、
コンサートと桜のコラボはよくできた内容だけど、
コンサートと桜のコラボはよくできた内容だけど、
客を入れるだけ入れるなんて主催者がよくできたないようだ。
よくできた企画だろうが何よ、よく、
もういいです。
ちょっと待って、回答お願いしますよ。
よくできた内容だけど、うん、客を入れるだけ入れるなんて主催者がよくできたないようだ。よくできた内容だ。
うん、よくが汚いようだ
と。もういいです、もう言ってるんですよ、ずっと答えを。
ってことですよね、う
ん。確かにたくさんのお客さんがご来園されましたが、別にそこまで文句を言われるほどごった返してもいなかったんですよ。きっとその女性を静かにゆったりと見たかったんでしょう。また、演者さんが次の沖縄の曲を聴いてください、花ですと言った瞬間、あるカップルの男性がこの曲いいよねとあまりにも堂々と歌い出したのです。
ああ、花は流れてですよね。
うん、泣きなさい、ね、
うん。
花びらのように散りゆく中でと歌い出したのです。さすがに周りのお客さんの注目を浴びていたので恥ずかしくなった彼女が小さな声で、確かにオレンジレンジは沖縄やけどその花とちゃうねんって突っ込んでいたのが何とも微笑ましかったです。
あ、花びらのを歌ったよな、
歌ってしまったらしいですね。
ああ、よかったなですね。
あ、それ花花ね。うん。
終わったばかりよろしい。
全然でしょ。桜が綺麗だと浮かれたカップルの会話にも花が咲くらしいってことですね。なんか、
何ですか、もう一回もう
一回。いや、別にダジャレではないんですけど、なんかあれですね、本当に磯野波平がラストの方で言いそうなことをぶちかましてきましたね。
サザエさんの
桜が綺麗だと浮かれたカップルの会話にも花が咲くらしいってことですね。それではここで謎々コーナーです。
いいっすね。
ブーブーさんお答えください。
はいよ。
ある時大城くんが、
大城くんが
桜の木の下で豚骨臭に、
木の下で豚骨臭に
告白したら断られました。
告白したら断られた。
しかし翌日、デイゴの木の下でもう一度告白したら、なんと OK だったのです。どうしてでしょうか？さあお答えください。
あー、千代にさよならだ。しまうた。
ん？
ん？もう一回もう一回。桜の木では、
豚骨臭さんに告白したら振られたと。でもデイゴの木の下では OK だったと。なぜでしょう。
デイゴの下で千代にさよならがかかってる、もしかして。
かかってません。
ザブーム。正解はザブーム。
正解。意味が分からんだろお前。違います違います。簡単だよ。ほら
デイゴ、
逆でもいいですよ。デイゴの木の下では OK だったけど、桜の木の下で、木の下では振られました。なぜでしょう。
ああ、
はい、
散る、桜が散る、桜は散るけどデイゴは散らない。
本当にもう、
だってデイゴの花は散らないじゃないですか。だけど桜の花は散るっていう表現がするから、
デイゴの花もまあ散る、
散るっちゃ散るでしょうね。正解言います。
うん、
正解は
他に正解ないと思うけど、
木が変わったからです。
ちょ待って待って待って待って、うめえな。ふうふうふう、騙されたよ。気が変わったから。あ、じゃあデイゴじゃなくてもよかったんだ。
そうです、何でもよかったんです。これいい謎謎ですね。じゃあ僕も乗ってきたんで、ちょっと
謎謎。なんでお前が乗ってれば、お前のメールじゃないでしょ。
謎謎を一つかましていいですか。
ああはいはい、いいですよ。
トラックの荷台に、
トラックの荷台、うん、
リンゴと
リンゴ、
かぼちゃと
かぼちゃと、
お人参を乗せたトラック、
お人参
を乗せたトラックが走っておりました。
リンゴ、かぼちゃ、人参、
カーブに差し掛かった時に、
長いな、
何を落としたでしょうか。
トラックの荷台が多分キーポイントなんだよな。わざわざトラックの荷台って言ってるからな。
トラックの荷台に、お人参と、
お人参は何なの。お人参がとっても浮いた言葉だからキーポイントなの。お人参、
お人参とかぼちゃと、何て言うの。
お人参に引っ張られるけど気持ちが、お人参、
リンゴとかぼちゃとお人参、
なんかババ抜きでババをとんがらして出してるみたいな。お人参、ええ、はい
はい、
お人参、
ブブー、もう一回言いますよ。リンゴとかぼちゃとお人参を、
お人参って何、
荷台に積んだトラックがカーブに差し掛かりました。さあ何を落としたでしょう。
わ、分からないわ。
バナナ、
面白さん分かりそうですけどね。
バナナ、バナナじゃないですか。
ビッグノーズ違います。かぼちゃとリンゴとおちんちんじゃなくて、かぼちゃとリンゴとお人参です。あ、ツイキャス正解出てますね。
見ないようにしなきゃ。何を落としたのか。
ラスト1時間。
おお、1回見ずの入試問題ぐ
らい。あ、いや、ツイキャスバナナじゃないですよ。バナナいけないでしょ。僕が言ってるのはリンゴとかぼちゃとお人参です。
お人参、
正解言いますよ。
まあ、正解言ったとしても理由を述べようまででしょ。
もちろん、まあ、単純ですよこれは。
うん、どうぞ。
あ、
はい、
あ、リンゴとおにぎりと、
うん、おにぎりじゃない、お人参だよ。
リンゴと
かぼちゃと、
かぼちゃとお人参、リンゴとかぼちゃと
お人参を乗せたトラックが、
リンゴ、かぼちゃ、
カーブに差し掛かった、何を落としたでしょう。正解はスピードでした。
さらばだ。
待て、この野郎、この野郎、袋叩きにしてやる。
まあ、正解出てましたけどね、ツイキャスで。
正解出るんだ。
まあ、これ結構まあ有名なというか。
そうだよ、トラップ系からのあれだったからな。
うん、乗ってきたんで、もう一枚。
いいよ、もう。
カエルのパパはゲロゲーロ。カエルのママはケロケーロ。カエルの赤ちゃんはなんて泣く。
カエルの赤ちゃんは、
たまたま。
バカじゃないの。かわいいやつか。
おたまじゃくしの玉ってことでしょ。
はいはいはい、惜しい惜しい。
あ、泣かない、
正解。おたまじゃくしだから泣かないんでした。
あ、もらった、ヒントもらった。俺正解出したよ。
それではメール紹介して番組終了ですね。はい、ノーブレーキのお二人、大城熊先生、リスナーの皆様、おこんこんこんばんは。どうも、タンコマです。
あ、タンコマさん、
読まってました。
新年度一発目
火曜日、先日はメールをお休みしましたね。すみません、
うん。
大城熊先生にはどこにも出かけてないので、今週はメールをお休みしますとのメールを送りました。ですが、お二人からの出かけなくても大丈夫との励ましのお言葉により、本日またメールを送ります。
はい。
出かけてないんですけど、いいですか。お時間少々長くなりますが、いいですか。
いただけるだけで。
先日は日曜日がお休みだったのですが、この日は大掃除をしようと決めていたので、家から一歩も出ませんでした。
うん、
朝からやる予定が休みという開放感もあり、起きたのが13時。
ああ、結構寝ましたね。
だらだらして14時から大掃除を開始しました。
うん、まあまあしゃあないですよ、うん、ゆっくり。
リビングを片付けた後、自分の部屋の洋服が大変なことになっていたので、
まあ、
売るものと着るものの仕分けをしました。
おえ、
あんま物を売ったりして生活すると。
俺も物を売ったことほとんどないよ。
してからキッチンを片付け、クーラーのフィルターと扇風機を掃除し、
あ、夏に向けていいっすね。
お風呂場、トイレをきれいにしました。
あ、いいね。
掃除終了したのが19時。
結構やったね。
5時間かけて掃除しました。
はあ。
その日中には一日橋のブックオフに洋服やら雑貨やらを売りに行けなかったので、
行けなかった、
次回売りに行くというタスクを課しました。
一日橋にブックオフありましたっけ。
一日橋上がってったところにブックオフ、
ああ、はいはい、あの居酒屋のところ隣だ、
安全屋のとこかな、
あの上も交差点のところですよ。
後日売りに行こうと思います。
あ、違うか、ブックオフじゃないの。
あ、もしかしたらヨギのブックオフに売りに行くかもしれません。あ、金秀の向かいね。
あ、してから、違うでしょ。
してからお腹空いたので夕ご飯を作ろうと思ったのですが、材料が何もなかったのでご飯とお味噌汁だけ作って、白米には何の付け合わせが合うか選手権をしてました。鮭、高菜、梅干し、ごま昆布と試したのですが、もうデイジ可愛いな。私の中ではごま昆布が1位でした。
なんでごま昆布って俺初めて言ったけど、
北のエースで高菜買っていたのに結局はごま昆布に落ち着きました。納豆は買い置きがありませんでした。アイムさんは高菜ですか、ブーブーさんは鮭かな。次の日が早番ということに気づき、急いでシャワーを浴びて23時には寝ました。はー、楽しかった。
何が楽しかったわ。何が楽しかったわ。
もう可愛いやつさ。どうでもいいメールですいません。
本当に、いや、どうでもいいけど最高ですね。
なんだこれはって怒らないでね。来週一日橋のブックオフに行くか、ヨギのブックオフに行くか決めておきます。そろそろ高安そばにも行かないとね。
では、そうですね、あの米のくだりのところもう一回もらっていいですか。お米の。
してからお腹空いたので夕ご飯を作ろうと思ったんですけど、材料が何もなかったのでご飯とお味噌汁だけ作って、
あら、ま、
白米には何の付け合わせが合うか選手権をしてました。鮭、高菜、梅干し、ごま昆布と試したのですが、私の中ではごま昆布が1位でした。
お
ごま昆布ってなんだわ。ごまだわ、昆布だわ。
ごま昆布初めて聞いたね。
納豆重要な選手じゃない
ね。
なか納豆不参加で決めていいもの
な。納豆は買い置きがありませんでした。いや、知らんよ、言わんければいいよな、それは。やっぱ家にいても面白い人は面白いですよ。
面白いですね。いやなんか面白くなくて面白いん
で。あ、でもタンコマさんって結構時間の作り方が、使い方がうまいよね。
ただめっちゃ本当掃除したね。
うん、自己時間5時間も掃除だね。
すごい集中力すごいね。
うん、うん、一人暮らしなのかな。
いや、でもなんか彼氏さんがいるみたいな。ほらこの間なんだっけ、相方となんか、あ、ほら、ハーブ
同行者じゃん、
同行者でしたっけ。
それは彼氏じゃないよ。
フェイスブックでは確か彼氏か旦那か。
あ、そう
だったよな。
いやいや、それは旦那じゃなくて、
分かんないですけど、
フェイスブックのことは分かんない。
あ、そうかそうか、
同行者ですよ。、う
ん、ハーブ巡りとかしてました、
ね、ミュージックが終わりました。
じゃ あ、 あれじゃないやつかけてください。あの、
ね、おぼろ昆布かけないでくださいよ、ごま昆布が出てきたから。じゃあ、
ないな。
ないなじゃないよ。
終わりますか。
終わりますか。またな、もうこれいいって。ただ
いま、もうこれ引っ張られちゃ聞きたくなるんだよな。
うん、
もっとボリューム下げれます。
それでは、
ツイキャスどうですか最後。
ツイキャスもう止まってますので。
ああ、コイン不足。
コイン不足で。じゃあ来週の
ツイキャス止まってるんですか。
あ、いや、今また再開しましたよ。
来週の、
うん、
オリジンアワー火曜日の
トークテーマ、
トークテーマ
待って、コンクリート
ブーブー、コンクリートに色を塗る。
テーマじゃない、
テーマじゃないでしょ。何なの。
あの、予告。予告です。
予告で。
じゃあ来週の火曜オリジナルアワーの献立は、ブーブーコンクリートに色を塗る、歩む、泳ぎに行く、
大城さん、トイレットペーパーを爆買い。
面白いじゃない。じゃあ再来週の予告までしときますか。
いいよ。
再来週の火曜オリジナルはこんな内容だよ。ブーブー、娘の指をしゃぶる。歩む、 CD を歯医者さんみたいに頭につける。
覗くんだ。そうやって。
そして、
じゃあ大城さん、大城さん、大阪 日帰り旅行
なんでや一泊せえではまた来週再来週よろしくお願いします、
はい、
さよなら
さよなら。
もっと素敵な場所へ行くんだね。たまには喧嘩もするけれど本当は感謝してるぜ。ブー台風 FM Yeah Stay tuned Peace。 漫才もコントもお笑いもいっぱい頑張っていこう。 Yeah Yeah フンフンフン台風台風台風